今日からしばらく私がここに立って説教いたしますときには、新約聖書の最後の文章、ヨハネの黙示録を読みながら礼拝の生活を続けたいと考えております。エーミール・ブルンナーというドイツの神学者がこのヨハネの黙示録について説教したものがいくつか日本語でも紹介されています。でその説教の一つの説教の最初のところでこういうことを言うのです。今日我々に与えられた聖書の箇所ではないのですが、今我々がしているようにある年の最初の日曜日に語られた説教のようなのですが、その最初にこういうのです。新しい年の初めにあたって、これからどうなるんだろうと自問するのは自然なことです。そしてこのような問いを口にすることによって、かえって我々は将来のことを何一つ知ることができないのだということがよく分かってくるのです。この言葉についておそらく何の説明の必要もないだろうと思います。新しい年を迎え、その最初の日曜日の礼拝に出ながら、幸いにしてここに集まることができた者も、残念ながらそれを断念しなければならなかった者も、一体この1年間何が起こるんだろう。この世界は、この国は、あるいはこの鎌倉駅の下教会は、私の生活は、私の家族の生活は、これから一体どうなるんだろうと、そういう問いをあえて口にすることによって、かえって我々が思い知らされる一つのことは、我々は将来のことは本当に何一つ知ることができない存在なのだと。しかしこの2021年の年の初めというのは、いつにも増してそのことを厳しく思い知らされなければならないのかもしれません。そしてそれは、しかし実は一つの恵みであるのかもしれません。このブルンナーという人の黙示録についての説教を日本語でいくつか読むことができると申しましたが、その中で私がとりわけ深い感銘を受けたものがあります。でこれもこの第一章の最初のところについての説教ではないのですが、でこういう文章です。神は我々に将来を見せてはくださらないっていうんです。神は我々に将来を見せてくださるような神ではない。何年後にこういうことが起こり、何年にはこういうことが起こり、その次にこういうことが起こりということをあらかじめ決まっているプログラムのように教えてくださるようなことは神は決してなさらない。それはブルンナーという人は大変興味深い表現で、神は将来を過去のようになさることはしないっていうんです。将来を過去のようになさらないと。でこれは大変興味深いことで、なぜかというと、まさにそのような将来についての謎解きのような興味関心を持ってこの黙示録を読もうとした人が過去にもたくさんいたし、今もいるからです。ヨハネの黙示録に基づいて、これからこういうことが起こる、何年にこういうことが起こるなんていうことを予言した人してみせた人までいると。けれどもそういった予言は何一つ当たらなかった。このブルンナーという人は大変厳しく警告します。それは最初から黙示録の読み方が間違っていたんだ。もしあなたがそういう関心で黙示録を 読みたくなったら、それは危険と気づいた方がいい。でまたこういうことも言います。まあ、延々とブルンナー先生の言葉の紹介を続けるわけにもいきませんが、そうは言っても我々にたった一つだけ確実に予測できることがある。それは我々が死ぬということだと。そう言いながら、けれども神の言葉は我々に全く別のことを語っている。イエス・キリストの出来事の中に我々のために全く別の将来の展望が開かれているのだと、そう言ってヨハネの黙示録の最後の章第22章の言葉を引用するのです。見よ、私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである。でそれこそこの黙示録を貫く一つの主題であって、今日読みました第1章の8節にもこう書いてありました。神である主、今おられかつておられやがて来られる方、全能者がこう言われる、私はアルファでありオメガである。この新しい1年の間に一体何が起こるのか、私どもがどうなるのか、本当に何一つ教えられてはおりません。この1年黙示録をどんなに一生懸命学んだって、明日どうなるか、来週どうなるか、再来週何が起こるのか、何の予測もできないということは、しかし考えてみれば当たり前のことであります。ただ一つ確実なことは、私どもがいつか必ず死ぬっていうことです。けれども聖書が私どもに教えてくれるもっと確かなことは、見よ、私はアルファでありオメガである。アルファとオメガというのはギリシア語のアルファベットにおける最初と最後の文字のことです。私は初めであり終わりである。私どもの主イエス・キリストがどんなに遡っても最初から私どもの主でいてくださり、そして最後の最後の時に至るまでその最後の最後を握っていてくださるのもこの主イエスである。でそのお方について今おられかつておられやがて来られると言います。今おられるというのは本当に具体的に今この礼拝を受けていてくださるということです。そして今私どもの礼拝を受けていてくださるお方が始めであり終わりである、最後の最後に全てを握っておられるのはこのお方だということが、しかしとりわけこのヨハネの黙示録が生まれた当時の教会によってとっては大変に切実な意味を持っただろうと思うのです。このお方が始めであり終わりであるということが当時の教会をどんなに深く慰めたことだろうかと思うのであります。でなぜ今この教会でヨハネの黙示録を読むのか、これについては多くのことを語ることもできないだろうと思いますが、この場所で私がどの文章、聖書の文章を説教するかということは私が一人で決めるのではなくて、必ず長老会の協議を経て決めるようにしています。最終的にはもちろん私が決めますが、きちんと長老会の意思としてそのことを決めると。で昨年の12月までは伝道者パウロの書きましたテサロニケの信徒への手紙1というのを読みました。それがちょうど年の区切りで読み終わりそうだ、さあ次は何を読もうかということを長老会で語り合っておりましたときに、私が申しました一つのことは、できればもう一つ手紙を読みたい、 そしてできるならばなるべく手紙らしい手紙を読みたい。手紙らしい手紙というのは、つまり手紙の書き手がいて受け取り人がいて、そういう教会の関係というか姿がよく見えてくるような、そういう手紙を読みたい。今こそ我々の教会も手紙を受け取るべきなのではないかというような趣旨のことを言ったわけですが、結果ヨハネの黙示録になったというのはそれを撤回したわけではありません。むしろヨハネの黙示録こそ一番典型的な手紙である。神が伝道者の手を介して教会を励まし慰めるために送られた手紙であると、そう私は理解しています。4節以下にもヨハネからアジア州にある7つの教会へとあります。その7つの教会というのが実際に当時生きていた。で、考えてみればこれはもしかしたらちょっと面白いことで、先月まで読んでおりましたテサロニケの信徒への手紙1というのは新約聖書の中で一番古い文書です。だいたい紀元50年頃に書かれただろうと言われます。で、その後にヨハネの黙示録を読む。で、年代的に一番新しいというわけではありませんが、しかし内容的にはやはり聖書の結びに置かれるにふさわしいものだと思います。年代で言えばだいたい紀元90年頃に書かれただろうと言われます。で、紀元90年と言いますと、すでにあのテサロニケ書を書いた伝道者パウロも殉教しております。で、何よりもこの50年と90年の間に起こった大きな出来事というのは、ちょうどその真ん中あたり紀元70年にローマの軍隊によってエルサレムの神殿が破壊されるということが起こりました。で、その時に改めてキリスト教会にとっても切実な意味を持ち始めたのは、自らを神と称するローマ皇帝の存在です。特にヨハネの黙示録が書かれた当時のドミティアーヌスという皇帝は、キリスト教会に対して最も過酷な迫害をしたと言われます。で、この皇帝ドミティアーヌスが人々の前に姿を現すときには、人々は必ず私たちの主に栄光あれと叫ばなければならなかったと言われます。それは例えば天皇陛下万歳とか、ハイルヒトラーとか、似たような趣旨の言葉は皆さんもご存知だろうと思います。しかしそれはキリスト教会にとっては到底受け入れることができないもので、この黙示録が生まれた当時の教会は大変に多くの殉教者を生まなければならなかったと言われます。この黙示録を書いたヨハネ自身、パトモスという離れ小島に流されておりました。第1章9節にパトモスという島の名前が書いてあります。自分の教会の仲間たちから無理やり引き離されていたのであります。けれどもそこでヨハネは神の言葉をお預かりすることができました。戦い悩んでいる教会を励まし慰める祝福の言葉を神からお預かりすることができました。それがこの黙示録と呼ばれる文章です。黙示録などと物々しい言い方ですと、なんだか何だろうということになるかもしれませんけれども、教会に宛てて書かれた手紙以外の何物でもありません。3節にもこう書いてありました。この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているからである。 この予言の言葉を朗読する人とかこれを聞いてとあるのは、すべて教会の礼拝の生活を前提としたものの言い方です。パウロの手紙だってもともとは教会の礼拝の中で朗読されたのであります。それこそテサロニケの信徒への手紙1の終わり近くにも、この手紙をすべての兄弟たちに読み聞かせなさいと書いてありました。でパウロの手紙にしてもヨハネの黙示録にしても、まずその巻物が教会に届けられると、礼拝でそれが朗読され、そして場合によってはその土地の伝道者がまたその言葉に基づいて説教をしたんでしょう。でそのような教会の礼拝で繰り返し語られたに違いないのが、この3節にある幸いである、あなたは幸いなんだという祝福を告げる言葉です。あなたは幸いだ、あなたは幸いなんだ。ヨハネの黙示録を読みますと、この幸いであるという祝福を告げる言葉があちこちに散りばめられているということに気づかされます。そして当時の教会が苦しかっただろうと思います。辛かっただろうと思います。けれどもだからこそヨハネが神からお預かりしたあなたは幸いだという祝福の言葉をどんなに真剣な思いで聞いただろうかと思うのです。これも興味深いことに、ヨハネの福音黙示録の中にある幸いであるという言葉の数を数えると7つ出てくる。でその7という数字にも意味があるのではないかと考える人たちがいます。7というのはこのヨハネの黙示録が大変大切にした完全数とも呼ばれる数字です。で面白いのはあるところで 3.5 というその半分の数字が中途半端である、完全ではないということを意味する言葉として読まれるところがあります。けれども我々が神が我々に与えてくださった祝福は中途半端な複雑な中途半端な不完全な祝福ではないのであって、完全な祝福である。その祝福というのがここではこの予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いであると、そう言われるのです。ヨハネの黙示録のが生まれた教会というのは大変厳しい戦いの中にあると申しました。それ言えば我々だって一つの戦いの中にいると言わなければならないかもしれません。ヨハネの黙示録が生まれた時代の教会も、テサロニケの信徒への手紙1を受け取ったテサロニケの教会も、時代状況は異なっても同じ戦いの中にあったに違いない。その戦いというのはいかなる戦いであったかというと、この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである、神の言葉を聞くための戦いです。どんなことがあってもこの神の祝福から落ちない、この祝福の言葉から離れない、そのための戦いであります。その神の祝福、完全な祝福を告げる言葉のことがここでは黙示と呼ばれています。おそらく皆さんの中でヨハネの黙示録だけはどうもとっつきにくいという、そういう感想を持っておられる方がきっといらっしゃるだろうと思います。そのとっつきにくい一つの原因は、もしかしたらこの黙示という言葉の形式にあるのかもしれません。だいたい黙示って一体何だと、 でこの黙示という日本語の翻訳がどういういきさつで生まれてきたのか、私は勉強不足でまだ調べることができておりませんが、おそらくこの黙って示すという漢字の意味にはあんまりとらわれない方が良いかもしれません。もともとの言葉は隠れているものをあらわにするという言葉です。で、啓示と訳されることもあります。開き示すと書いて啓示。神が開いてくださらなければ閉じられたまま、隠されたまま、そしてこれを開いてくださる方は神以外の誰もいない、そういう隠されたものがあるっていうことです。神が開いてくださらなければどうしようもない事柄があるということであります。しかし一体何が隠されているのでしょうか。でこのようなことを考えておりましたときに、私の心の内にふと響いてきたのは、先ほど合わせて読みましたイザヤ書第63章15節以下であります。この年の初めにどうしてもこのイザヤの言葉を共に読みたい、私どもの祈りとしたいと思わされました。もう一度15節を読みます。どうか天から見下ろし、輝かしく聖なる宮からご覧ください。どこにあるのですか、あなたの熱情と力強い御業は。あなたのたぎる思いと憐れみは抑えられていて私に示されません。このような嘆きは今も続いていると思います。神よ、なぜ黙っておられるのですかと。あなたのたぎる思いと熱情は憐れみは隠されていて抑えられていて私には示されませんというイザヤの嘆きを、ヨハネの黙示録を読んだ時代の教会も大変によく理解しただろうと思います。そのようなところから、つまり黙るというような神の沈黙というようなことを連想することもあながち間違ってはいないかもしれません。神様いるんですか。もしいるならどうか教えてください。私には隠されていてそれが見えないんです。どうか黙っていないでください。19節も読みます。あなたの統治を受けられなくなってから、あなたの皆で呼ばれないものとなってから、私たちは久しい時を過ごしています。どうか天を裂いて下ってください。見舞いに山々が揺れ動くように。けれどもこの黙示録においてはもはや神は黙ってはおられません。まさしく天を裂いて神の沈黙が破られた、それが黙示あるいは啓示、開き示すと言われることの意味です。新しい年の初めにこれからどうなるんだろうと自問するのは自然なことです。けれどもここに至って気づかされることがあると思います。私どもが本当に知りたいことは、未来を予知するなんていうようなことじゃないんです。私どもが本当に知りたいと思っていることは本当はそういうことじゃないんです。来週何が起こるか、再来週何が起こるか、感染者がどうなるか、死者がどうなるか、我々の教会がどうなるか、それももちろん大事けれども、一番大事なことは、私どもが本当に一番知りたいと願っていることは、 神様は本当にいるんですか？もしいるなら、どうかあなたが口を開き天を裂いて、そのことを示してください。ヨハネはその神の啓示を確かな思いで聞き取ることができました。まさしく天を裂いて神がヨハネに開き示してくださったことがありました。その中核にあるのが、もう一度八節を読みます。神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私がアルファであり、オメガである。私が初めであり、終わりである。私がいるのだと、そう言われるのであります。今おられと言います。今ここにおられ、私どもの貧しい礼拝を受けていてくださる。そしてかつておられ、どんなに過去に遡っても、私どもの主御子イエスは私どもの主でいてくださった。そしてその方がやがて来られると言います。でここで一つ誤解をしてはならないことがあります。今おられ、かつておられ、やがて来られると言いますと、現在過去未来というような枠組みを想定しそうになりますが、実は原文を読むとそうは読めないのです。やがて来られるとありますが、このやがてという日本語は本当は必要ないんで、原文を素直に読めば、今おられ、かつておられ、今来られると。まだ到着していないという意味をも含むのかもしれませんけれども、いつ来るかわからんっていうんじゃなくって、今来られると、すでにその足音が聞こえる。ヨハネのために神が開き示してくださった主イエスご自身の 足音であります。第3章20節に、一度聞いたら誰もが忘れられない言葉があります。見よ、私は戸口に立って叩いている。私イエスは戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。今来られるというのは、例えばこのようなことであります。見よ、私は戸口に立って叩いている。私だよ、私はここにいるよ、今おられ、そして私どもに対する愛のゆえに、永遠の昔から主であられたお方が今来られる。その主イエス・キリストの存在こそ、私どもにとって何にも代え難い慰めなのであります。お祈りをいたします。明日のこともわからない私どもであります。けれどもあなたは生きておられます。今ここにおられるあなたの御子キリストは、私どもに対する愛のゆえに、永遠の昔から私の主でいてくださいました。その確かなご支配のうちに、その確かな祝福のうちに、まっすぐに立つことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。